この人とのすれ違いがなくなる要因はですね、
はい、
あのコミュニケーション能力ではないんですよ。
うーん、
コミュニケーション能力ももちろん大事なんですけれども、うんうん、本当の意味ですれ違わないためには自分とのパートナーシップを深めることによって、うん、関係性がこう別にその能力関係なく深まっていきますよっていう、
なるほど、
そこがこう今回の最大のポイントになっていきます。
うん、はい、
皆さんね、こうじゃあパートナーシップ、じゃあ自分とっていうことをもう少し想像していきたいと思うんですけど、はい、自分とパートナーシップを組むって何だと思いますか？
自分とパートナーシップをってことは、自分のことをよく理解、
うん、まずシンプルにやっぱりその今言ったように、
はい、
自分のことをまあ理解するっていうのは非常に重要なんですけど、
はい、
理解、じゃあ理解してたら何しますか？理解してたらどういう、
はい、
振る舞いが行われますか、それに対して。
あ、自分のことを理解していたら、
うん、
まあ、自分に不快になる行動を取らないですよね。
ね、そうですよね、
はい、いや、まあ、あの心地いい状態に持っていくことが、
うんうん、
まあ、できるのかなっていう、
うんうんうん
うんうん、
でまさに、ね、今ゆかさんが言われた通りの部分も多分含めた自分っていうことなんですけど、
はい、
セルフパートナーシップの話をする前に、
はい、
ちょっと皆さんが知っておいてほしいものがあって、
はい、
僕らっていうのはその人生を生きていく中で、
はい、
3つのあの業っていうのをあの僕らはですね育てていく必要があります。
3つの業、
業ですね。業っていうのは業務の業ですね、うん、業務の業と書いて業です。
業務、あ、はい
はい、でその業を育てるんですけど、なじゃあ3つの業って何かっていうと、
はい、
まず身のこなしっていう部分でまずは身業っていうのが1つで、二つ目が口癖、はい、ということで苦行。
お、苦行。
そして思考癖っていう部分の異行っていうのがあります。
思考なのに異行なんですね。
そうなんです、異行なんですそう、思考癖、まあね、意識的な活動なのかもしれないですけど、うんうんうんうん、普段頭の中で何を思っているかっていう、
はい、
この異業ですね、最後3つあって、これを、
うん、
あのよく仏教用語では真悔と言います。
あ、なるほど。
この真悔っていうこの3つの業がまず整うっていうことが非常に僕らの人生の中ではすごく重要で、
はい、
なんか整ってるつもりで僕らは生きてるんですけど、
うんうん、
つもりってことは多分結果が出てない状態です。だから結果が出ないってことはつもりになってるってことなので、
うーん、
どこかがずれているってことなんですよ。
うーん、
だからこの自分が自分自身を評価するときにやってほしいのは、
はい、
なんか例えばですけど口で言っていることは例えば立派なことを言っているけれども、
うん、
実際に行動できてないんであれば、それは信号に問題があります。口でも言えてるし行動もしてるんだけど、
はい、
頭では自信がないとか、例えばどうせ無理じゃないかとかって思いながらやってるとだとしたら、それは異業に問題があります、
うん、
問題というか課題ですね、課題があります。で口癖が良くない場合ですね、
はい、うん、
そう、頭ではなんかこう本当は別なことを思ってるんだけど、いや俺なんていいんだよみたいな感じで、
うん、
あの拗ねちゃってる人、
うんうんうん、はい、
それはあの苦行に問題があります、
うん、
で一応仏教ではこの3つのあの業の毒を排除しましょうということで三毒を排出するっていう考え方が一つあって、
はい、
うん、
はい、
毒を排除してまずはその自分の暮らしを丁寧に生きるっていうことで、この真悔の活動っていうのをすごく進められてます。でこれはあの自分を評価するときに使うものなんで、
はい、
自分ができなきゃいけないとかそういうものではなくて、こうどちらかというと日頃生活していく中でどこが乱れてるんだろうなっていう物差しとして使ってほしいんですね、うん、これに関して言えば。
ああ、なるほどなるほど、使い方としては物差しですね、
うん、もう普段からめっちゃもう神経意識しないとみたいな感じというよりかは、うんうんうんうん、あれ私今あれなんとなく口嘘っぱちだなとかって思ってたりとか、
はい、
なんか頭ではそんなこと思ってないのになとか、
うん、
あれ体の動きがちょっと違う方向行ってるぞみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう感じで、まあ、観察のための物差しとして使うっていうのがこの神経の考え方はおすすめです、
うん、なるほど確かに、うんうん、
で僕らの物差しってその大人基準もしくはその社会基準みたいなものが出来上がっていて、
はい、
自分の価値観本当の価値観から皆さんほとんどの人がずれてます、
うん、
生きていく中でどうしても親の、ね、はい、育てられ方とか、
うんうん、
教育によって育ってきた自分の習慣もあれば、
はい、
メディアがなんとなくこう流した情報に習慣化されている場合もあれば、
はい、
ね、いろんな環境に僕らはさらされているので、
うん、
それが自分だと思っていると思いきや、
うん、
ほぼほぼ自分じゃないみたいな、
うわ
ってことなんですよ、
うんうんうんうん、
よくねあの洗脳されているみたいな言葉ってあると思うんですけど、はい、僕らは本当にあの洗脳されてます、はい、確実に洗脳されてます何かに。でもみんなあの洗脳されてる人ほど洗脳されてないって思ってるんですよ。それはどういうことかっていうと結局無意識的無能なんですね、はい、その人って。
あ、
自分がそういう状態になっている、何かにコントロールされていることにすら気づいてないっていう、
うん、
これ無意識的無能状態なんで、
うん、
そういう人に何か新しい情報を触れさせようとすると大体揃って皆さん宗教だって言います。そういう人はですね、あの相当痛い目に合わない限りもしかしたら目が覚めないかもしれないので、
うんうんうん、
まあ、なんか別にこちらからね何かアプローチするってことはする必要はないんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり自分自身がすごくこう気をつけなきゃいけないのって、
はい、
あのいい意味で常に自分のことを、
うん、
信じないってこと大事なんですよ。人を信じましょうって言葉あるんですけど、これ信じましょうの裏には信じないって言葉が常に裏返しにあるんですね。
はい、
それは信じないっていうのはあのいい意味でちゃんとリスクを見とくってことなんです、
うん、
例えば人のことを 100% 信じて何も疑いません、もうその人が言った瞬間から何の証拠集めもすることなく、
はい、
あこの人言ったんだからじゃあ信じちゃおうみたいな感じで言って、例えば裏切られるとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それって本当の意味で信じたんじゃなくて、それただのお人よしっていうんですよね。
あ、
うん、なので本当の意味での信じるっていうのはしっかり吟味した上で一旦そういう目でも見るんだけど、
うん
うん、あやっぱりでもこの人は大丈夫っていう風に、
うん、
プラスとマイナスの両方から見た結果大丈夫っていう部分を確信していくってことなんです。
うん、
だから自分のこと信じよう、自分のこと信じようって思ってる時に、
うん、
いやその前に自分のこと信じてないよなっていう自分が常にいるはずなので、なんで自分のこと信じられないんだろうねっていうふうに声をかけてあげて自分のことを観察していくことが重要になります。
なるほど、なんで自分を信じられないんだろうねですね、
うんうんうん、
はい、
でそれを引きちぎって俺は大丈夫俺は大丈夫みたいな感じでまあよくあのね、まあ、モチベーションアップの言葉みたいなのかける方いると思うんですけど、
はい、
それやるんですよ皆さん。
うーん、
私は大丈夫私は大丈夫みたいな、
確かにやるやる
そうそうそう、それをやると、
はい、
瞬間的にはもちろんこう場をしのげるんだけど、
うん、
後からめちゃめちゃしっぺ返しがやってまいります、
うん、
それはなぜかっていうとさっき言ったようにこのセルフパートナーシップでいう自分自身に嘘をついたからってことです、 だってめっちゃ本当は不安だったりとか自信ないって言ってるのに、いや大丈夫だよ、もう誠は大丈夫だよって、めっちゃあの押し付けるわけですよ、大丈夫じゃないってこっちは言ってんのにみたいな。だからその大丈夫じゃないって言っている子をまず、
はい、
もうね泣きそうになってるその子を、よしよしってまずはしてあげて、いや怖いよねって本当ちょっとこれ今もビビってるよねって、そういうのをまず寄り添ってあげて初めて、あ僕の気持ち分かってくれたって言って落ち着くわけですよ。でもやっぱりこれ僕ら結構いろんな痛みを経験してきてるので、いやこのぐらい大丈夫っていうものがやっぱり体に染み付いてます。まあ、例えばちょっとあの手首あのなんか引っ掛けて怪我しましたみたいな、
はい、
少し血が出ました、
うん、
あ血出たみたいな感じになった時に、
うん、
これ今僕ら大人だからもう痛みも痛みの度合いも知ってるしバンドエイドみたいな貼ればいいやみたいな感じで、はいはい、治すんですけど、
うん、
これ3歳ぐらいの子供が血出たらどうなると思いますか？
ちょっとパニックですよね。
パニックですよね、
うんうん、
痛いし、うんうん、そもそもなんだこれみたいな感じでびっくりして、まあもしかしたら泣く子供もいると思います。
うん、
3歳はちょっと極端な言い過ぎかもしれないんですけど、まあ、大体こうもう少し5、6歳ぐらいを想定して血が出たら、
うん、
子供は何をするかっていうと、
うん、
大体こうお母さんとかにママなんか出てるみたいなことを言えるんですよ多分。もしくは痛いここみたいな感じで言うわけですよ、
うんうんうん、
じゃあ痛いここって言われて湯川さん何しますか？それで
よしよし大丈夫大丈夫って言ってペッてバスを貼ります。
そう、まあ、今よしよし大丈夫っていうふうに言ってくれたんだけど、多分本人はこれ何か分かってないんで、多分こう痛いってなんで痛いのかも分からないし、なんでここから血が出てるのかも分かんないしみたいな、まあ、未知の不安がですねこう襲ってきてるんです。
なるほど。
そしたらもしそうだとしたらその大丈夫の前に何してあげますか？
どうしたのですか？
うん、まあどうしたのとか、
うん
ね、何があったのとか、
うん、
あなんか痛そうだねって言ってあげるっていうことなんですよ、
うん
うん、
共感をしてあげるっていうことですね。
あそうそう共感をしてあげる、
うんうんうんうん、
でも僕らはそれが、まあ、今ちっちゃい子だからなんとなくまだ寄り添おうって気持ちになると思うんですけど、これがもう中1ぐらいのもう男の子とかだったら、
うん、
えそんなん大丈夫だよ絆創膏貼っとけばみたいな感じになるんですよやっぱり、でもこれはあの年齢実は年齢に関係なく僕らっていうのは常に子どもの心っていうのを持っているので、
はい、
やっぱそこの気持ちに寄り添ってあげないと、
うん、
その瞬間は気持ちを立て直すためにもうその大丈夫だよこのぐらいって言って自分をね奮い立たせることはできるんだけれども、
うん、
実はその反面裏側でめっちゃ怒ってるんですよ、まあ、インナーチャイルドだったりとかそういう部分っていうのが、
うん
うん、自分という大人が私のことを分かってくれないって、
うん、
プンプンってなるわけです。それで、
うん、なるほど。
じゃあそのプンプンってなったらどうなりますか？
プンプンってなったら、
うん、
プンプンしたらすねるか、
うんうん、
天の弱になる。
天の弱になるっていうのは例えば想像できる範囲だと、
あの反対のことを言い出すみたいな感じですかね、
うんうんうん、
すぐ反抗期になる。
あなるほど、すぐ反抗期になる。いいですね。そう、その結果どうなるかっていうと今言ったように、うん、本当は拗ねてるんだけど、まあ、拗ねてないふりをする、もしくは、うんうん、まあ多分拗ねてるから後で、
う
ん、あの逆襲しに行きます。あの水面下で、あの潜在意識の中では僕らってストーリーが全部その他人と自分と全部つながってるんで、
うん、
どんな手を使ってでもこの時のもう復讐をしてやろうっていう計画がなされていきます。
なんてこった。そうなんですね。
これがあのね、ちょっとしたことであったとしても、そう、一時が万事っていう言葉があるんですけど、
うん、
本当に僕らにとってはものすごい人生となって投影される場合があるんですよ。
ね
え、ね、前も言いましたけど、あの、はい、クリティカルフィルターの話、
はい、
覚えてますか？
はい、
そう、クリティカルフィルターっていうフィルターがあって、うん、幼少期にはこのクリティカルフィルターっていう潜在意識と、
はい、
潜在意識を通り抜ける、
うん、
そのフィルターが、まあ、薄いもしくはない状態なんです、ちっちゃい頃って。
うんうんうん、
だからちっちゃい子に冗談を言うと真に受けちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
蜂の人下から拾ってきたよって言っちゃったりすると
うん、うん、
そういう、まあ、昔の大人ってそういうこと言うんですよ本当に、
うんうんうんうん、
冗談でもそれでも子供はそれを真に受けるんですよ。
うんうんうん、
だからちっちゃいうちっていうのは絶対冗談って言っちゃダメです。
はい、気をつけます。
はい、本当にあの真面目に対応するのが一番だと思います。はい、
そうですね、確かにうちの姪っ子甥っ子はあの我が弟のきつい冗談についてきてないですね。
うん、あ、そうなんですか。
そうです、すぐ泣きます。
そう、それは大人はねそれでからかったりとかして楽しいかもしれないけど、子供にとってはもう重大事項だったりするんですよ。
そうそう、顔がマジになってます ね。
ね。まあ、ついついねこっちもイライラしてきたりとか余裕がなくなるとそういうこと言いたくなるかもしれないけど、うん、
はい、
まあ、なるべくやっぱそこは気をつけてあげるっていうのも愛情の一つだと思うので、
はい、
まずは冗談は言わないことがもう賢明、もう百害あって一利なしなんで、もう、
はい、
っていうところはおすすめします。
わかりました。
そうで、この冗談って本当にすごくって、
はい、
こう冗談を言い続けてる大人って、
うん、
それがやっぱ真実になってくるんですよ本人の中で。虚言癖って聞いたことあるかもしれないですけど、
はいはいはい、
嘘をつく、はい、もう息を吸うように嘘をつく人っているんですよね本当に。
いますよね、うんうん、
まあ、もちろんその人も心の傷つきが最初の原因で、うん、その自分に嘘をついて人にも嘘をつくっていうのが状態、うん、体化したんだけれども、
うん、
でもこのやっぱり人に嘘をつくってことをやり続けることが当たり前にできてる人ほど、もう間違いなくこのセルフパートナーシップ全くできてないってことなんですよ。うん、
おっとっと、そうなんですね。
うん、
面白い人じゃないんですねそれは。
面白い人じゃないです。実はその人は、
はい、
まあ、あの程よい距離感にいるからいいんですけど、
うん、
多分その人ともしなんか男女関係恋愛関係みたいなパートナーシップ組んだ瞬間に多分ガラッと多分変わりますその人。一気になんか別人格になるっていうか、
うん、
人前では出さない人格がもうあらわになって、
うん、
なんかこう、まあ暴力的なね言葉される方もいるかもしれないですし、本当に結局その人の前で、あの目の前の大切な人の前でも嘘をつき続けてみたいな、相手を苦しめるみたいなことが起こります。
なるほど。じゃあ嘘のつき方があれですね、なんか結構ガチの嘘つきの方ですねそれ。
あ、そうですね、
うん、はい、
ガチの嘘つきだし、その本人 も、うん、もうそれを真実のように語る、まあ、詐欺師のように語る人も、
なるほど、はい、冗談半分でなんかこう言う人たちじゃないですね、なんか、
うん、そうですそうです。
うんうんうん、なるほどなるほど。
でもそもそもそのなんでみんな冗談を言いたがるかっていうところを気にしたことありますか？
コミュニケーション能力が高いなと思ってましたよ。
違うんです実は。
そうなんですね。
冗談を言うって一種のエネルギー泥棒なんですこれ。
なんと。
あ、まあ、エネルギー泥棒というよりかは、
うん、
自分側に優位に働くように主導権を持ってくるために冗談って言うんですよ、うんうん、人無意識で。
お、
だってそれによって面白いから私に注目が集まるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
そういうのをそのコミュニケーションとして話題提供している一方で、でもそれって結局人のエネルギーを奪っているってことでもあるんですね。それもちろん無意識でやってますから本人は気づきません。もちろんね、その瞬間瞬間的には別にそれは面白いので全然いいとは思うんですけど、
うん、
やっぱそれがもう本当になんか状態化してる人っていうのは、
はい、
多分よろしくないだろうと、いうことは明らかですね。
そうなんですね。
僕らの見えている世界ではその人は何も問題ないんですよ。多分そういう冗談が普通に言える人っていうのは、でもどっかで歪みが出ます。冗談っていうのは、
はい、
例えばなんかこう、ま、全く赤の他人に話すような講演活動をして大衆を笑わせるみたいな、はい、そういう冗談だったらいいんですけど、
はい、
実はこの冗談の、まあ、もちろん使い方っていうのも重要なんだけど、冗談というあり方がすごく大事で、
冗談のあり方、
そう、冗談を使ってる時の自分のあり方がすごくキーポイントなんです。
ああ、使ってる自分ですね。
うん、
うんうんうん。何でしょう。
そのあり方っていうのが、やっぱその自分でなければ結局価値がなくなるとか、認められなくなるとか、
あ、
そういう見えない恐れとか不安で、そのいわゆる冗談と冗談が言えるコミュ力を身につけた人もいるんです、やっぱり。
いますね、そういう友達、うん、
いますよね、きっといますよね、
うんうん、は
い、
うんうん、
そうで、これで要は上下関係を作って、
うん、
まあ、支配するっていう極端な言い方にはなってしまうんだけれども、相手と自分を対等ではないポジションにやっぱ置いて、身を置いてしまうんです。だから冗談ってちょっとこう気をつけなきゃいけない。これが無意識的に何が行われているかを観察しないと、相手を無意識で虐げることになるので、結果的に相手が離れてきます。あ、この人エネルギー奪う人なんだなみたいな感じになって。
なるほど。
そうで、やっぱり恋愛とパートナーシップのなんて道って全く違うので、やっぱ恋愛はやっぱりフックかけるんですよ。だからそういう冗談とかってすごくもちろん注目を浴びる一つの要素になるんだけど、パートナーシップはエネルギーをどれだけ回すかなんですよ、お互いのエネルギーを。ってことは奪い合いしちゃいけないんです。
うん、
奪い合った瞬間に心の距離が離れていって、どんどんどんどんこうどっちかが衰退していきます。
おっと、
まあ、2人ともね、あのドツボにはまる時も時折あるんですけど、まあ、通常はどっちかが良くてどっちかが悪くなるっていうパターンですね。でやっぱりこれ愛のかけ方ってすごく重要で、
はい、
やっぱ常にその愛が注がれている、エネルギーが注がれていることによって、うん、まず2人とも、まあ、見た目も心もどんどんどんどんこう素直に美しくなってってるかっていうのがまずポイントなんですね。なんか付き合ってるのに全然なんかこうお互いなんかかっこよくなっていかないとか綺麗になっていかないとかっていうところの見た目の部分も重要だし、なんか性格がそのどんどん素直になっていくというプロセスに舵を切られてないのであれば、それはもうその先のパートナーシップも、まあ、ほぼ破滅に向かうだろうということは想像はできます。あのもちろんお互いがそういう修正する能力がないという前提で見た場合ですね、
うんうん、
どっちかが専門家で例えば一生懸命こうそう修正しようって気持ちがあるんであればそれでいいんですけど、
うんうんうん、
もしそれがないのだとしたら、もう確実に結婚した後もどんどんどんどん関係性っていうのはこう壊れる方向に向かっていきます。ただそこに救世主がいて、
はい、
あの子供ですね、あの、うんうん、子供が生まれることによって人生観が変わる人もいます。やっぱりそこから今までは奪うっていうことばっかりやってきたこう男女関係、うん、夫婦だったのに、うんうん、子供が生まれることによってやっぱ価値観が変容してって、
うん、
本当の愛に目覚める人もいる、
うん、
ので、まあ、一概にね、だからこう必ずしも破綻するとは言わないんですけれども、
はい、
いや、 やっぱり僕はあの最初から最後までうまくいかせたいという、僕はそういう欲がある人なんです。 なのでやっぱ妻と関係性育んでいく時にももちろん最初から出会った時から仲良かったんですよ、
はい、うんうん、
でもその出会った瞬間がピークなんじゃなくて、
はい、
今もずっと最高記録でありたいと思ってるんですね僕は、
はい、
でも大体の人はやっぱ恋愛した頃が良かったみたいなこと言うんですよ。
あ
それって結局最高記録全く更新されてないってことなので、本当の意味でのやっぱ内面とか感性っていうのが育まれてない状態ですんで、それちょっとおかしくないってまず自分自身にやっぱ問いかけられるかって非常に重要なんです、
うん、
別にうまくいってないことを嘆くんじゃなくてうまくいっていないと感じているこの解釈にちゃんと気づくって大事なんですよ、はい、なんかいい関係性気づけてないよなみたいな、
うんうん、
っていうこのなんかがすごく重要で、
うんうん、
やっぱこの違和感って、
はい、
自分の感性の、うん、本当にこう奥底に眠る本来のやっぱ魂の導きだったりするんですよ、はい、なんか違う気がするっていう、ただこのなんかも必ずしも当たんないんですけど、みんなこのなんか違う気がするを都合いい方向に使う人たまにいるので、
はい、
結構なんかって本当にかすかに出る感じですね、かすかになんか言ってんな私の声みたいな、
うんうん、
なんか顕著に出てくる声っていうのはそれはなんかじゃないんですよ、
うん、
それはどちらかというと感情に振り回された私が独断と偏見でこっち選ぼうっていう方向なので、それは本当の意味ではかすかに聞こえる違和感ではなくて、
うん、
今の感情から来る不快感だけをあらわにした選択肢、判断基準になっているってことです、
うん、なるほど。
なんかそういう自己判断することなかったですか今まで、ゆかさんは。
いやー多分いっぱいあったと思います。
ありますか多分こう同じパターンで同じこう終わり方みたいなのを繰り返している場合の人においては、うんうん、多分必ずそれがあると思います、はい、いつもねその別れるパターンがこう多少違うとか、なんか成長、お互い成長してって気持ちよく別れたなとか、なんかそういうのが育めてるんであれば少なからず自分自身は大なり小なり成長してるんだけれども、
はい、
なんかいつもこんな感じで別れんだよなみたいなって方いらっしゃるんですよ。そういう人は常に同じところにつまずいているっていうことなので、ちょっと待てよということにまず疑問を抱くことがとても大事です。で、じゃあなんでそんなことが起こるかっていう話をもう一度言うと、結果的に自分のことを理解してないからっていうのがもうシンプルな結論ですよね。じゃあセルフパートナーシップ、自分パートナーシップっていうのを習慣化する中で、やっぱり自分のことがわからないと、自分がされたら嫌なことを人にするんですよ、人って無意識で。
そうか、はい。
例えば言いたいことを我慢するっていうのよくありますけど、言いたいことを我慢するっていうのを、これ人に言えないのは自分が自分に言えてないからなんです。自分の声を自分で拾ってあげる感性が今持ててないんだったら、当然人に言うのは難しいんです。だからさっき言ったように絆創膏を貼る前の段階ですよね、
はい、
うん、こんなん大丈夫だよみたいな、
うんうん、
ほっとけば治るみたいな感じで言われた本人が、いやいや本当は痛かったねって言って欲しかったのになっていう、この心の名残がですね、ずっと残っていくんです僕らの中で。でそれが残って積み上がった結果、あもういいって、もう私のことどうせ誰も分かってくれないしみたいな、こんな世界ぶっ壊してやるってなるんです。で一旦リセットみたいな、振り出しに戻るみたいな、やっぱ人生がまた再開されていきます。
なるほど。
壊さないでなんとかこうなんて維持する人もいるんですけれども、
はい、
まあ、そういう人たちは逆に冷戦ですよね。
冷戦、
冷戦状態が始まっていきます。
ああ、
いるけどいないのと一緒みたいな感じかもしれないですし、なんかいるけど全く心通ってないってことかもしれないですし、まあ、特に夫婦になって子供ができてしまうと、
はい、
もう旦那と心つながんないからしょうがないっつって、
うん、
で子供優先しようって言ってずっと夫との距離感をずっと話したまんま置いてきぼりにされる方、
あなるほど、
いると思います、
うん、
でそもそも女性って、ね、産む子供は自分が腹から産み落としたっていう感覚があるので、これつながりやすいのは当然なんですよこれ。そうで一番難しいのはやっぱ他人とつながることなんで、他人とつながれる感覚が芽生えたらもう身内なんて簡単なんですよ、はい、どちらかというと、でも人ってその自分の弱さが露呈するときに何をするかっていうと、
はい、
誰かを味方につけようとするんです。そうすると例えばですけど自分が産んだ子供を味方につけて、はい、いやお父さんってこうだよねとかって言って、
あ
お父さんとママとパパどっちが好きみたいな感じで言ってママって言わせる、
は
い
は
い、
あ
というドラマが発動するんです。
あーはーはーはー、なるほどなるほど、
そう、
うーん、
だから誰かが味方にいないと自分という価値だったり存在意義っていうのを保てないから、結果的に子供を通じて夫は悪役になりとか、
うんうんうん、
っていうような人生がやっぱ展開していくと、
うん、
ますます夫はもうね、あの心が離れていって、
うんうんうん、
どんどんどんどん関わりたくなくなっていったりとか、もしくは会話がもう子供経由になってしまったりとか、
あ
っていうことが起こって夫婦活動が全く行われなくなります、でこれをやっぱりいかにこう解消するというか、その、はい、そういう風にならないためにも、
うん、
出会った段階からやってほしいことが一つあります。
あ、はい、
はい、
何でしょうか、はい、
たった一つ、
ペンを取りました、はい
はい、これはですね結婚してるとしたら私は何をこの人と育んでいくかっていう視点です。
結婚してるとしたら何を育んでいくか、
そう、どういう関係性でいたいかってことかもしれないし、はい、どんな、うん、なんて言うんだろう、心の状態でいたいかですよね。で、まあ、もうすでに結婚されている方はもう一段階ちょっと上に行かなきゃいけないんで、もう少し考えてほしいな、はい、もう心でつながっているとしたらが手に、
もう一回お願いします。心でつながっている
自分
が
手に入っているとしたら、
手に入っているとしたらを解いてみるんですね。
解いてみるってことが重要です。
はい、
まあ、ただ、
はい、
やっぱりその未来の視点からダウンロードするって、
うんうん、
考え方ってもちろん量子力学的にもすごく重要なんですけど、
はい、
あの未来の意識ってやっぱりまだ想像できているもの、うん、想像が完全に確定しているものではないので、
うん、
やっぱり弱いんですよ、
うんうん、
弱いってどういうことかって言うとすぐ戻されちゃいます現実に。なのでやっぱり意図し続ける、意識し続けるっていうやっぱトレーニングっていうのが必要になってくるので、
はい、あーなるほど、はい、
あの心が、まあ、強い人って言ったら変ですけど、やっぱりある程度そういう意識、はい、想像活動が今までも結果出せてた人はその意識を持つって大事なんですね、
うんうん、
でもそれができない人もやっぱりいます、
はい、
できない人は何を感じてほしいかっていうと、
はい、
これ実は僕らって結局もう数千年数万年のこの歴史の中でずっとこう遺伝子が引き継がれてきてるんですね、
はい、
だから僕ら言って生きてるわけじゃないですか、
うんうん、
誰か一つでも家系が途絶えてたら僕らって生まれてないんですよ、
うん、
ってことは少なからず過去のいろんな先祖代々の歴史のどこかでは関係性育めてたんですよ、
うんうんうんうん、
もちろん多少ねそういうなんか暴力的な事案とかもあったかもしれないですけど、
うん、
私の、まあ、エネルギーというかこう宇宙だったりとか潜在意識の中にはうまくいっているデータが必ずあるっていうことです、
うんうんうんうん、
っ ってことは過去からも実は探ることができます。
うーん、
このパートナーシップにおいては、
うん、
うん、人間はやっぱ男女として生きていくためには絶対必要不可欠なこの世界なので、じゃないと子供も生まれないし、あの生きてこれなかったんで、絶対にこのパートナーシップにおいてはうまくいったというデータはどこかにあります、貯蔵庫の中に、はい、なのでその未来視点が苦手な方は私の中にすでにどこかにあるっていう視点で見てほしい。まあこれは意識的な部分なんで、まあもしね、無意識の深層心理の部分、深いところっていう、まあいわゆるカルマっていうんですけど、カルマをやっぱ解放、もうあの解放していくためには結構繊細なプログラムを組まないと解放していけませんから、まあ、意識するだけではもうなかなか見つけられないんだけれども、
うんうん、
ただ自分自身でやるっていうことにおいては今言ったような前提意識を持って取り組むっていうことが非常にこのすれ違いの人生を解消してより良い人生に迎えるための一つのポイントになっていきます。
うん、
ここまで大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですね。本当掘り返し方なんか分かんないですもんね。
ね、わかんないんですよ、
はい、うん、
でそれは本当にあの過去の古い記憶があの、はい、いっぱい邪魔してる一方で、でも古い記憶の中に成功データも隠れてたりとかするんですよ。
うーん、
でそれはあの自分の現世にはありません、もし失敗されてる方は。もう今すでにうまく活動できてない方は現世の中にはないんだけど、前世とかそれ以前のものには存在するかもねっていうぐらいの視点で大丈夫です、
うん、
で記憶は本当に千年の記憶って言われるぐらい僕らにはもう古い記憶が貯蔵されてますので、その古い記憶の中にあるかすかな光のかけらみたいのを見つけていく、
はい、
まあ、そういうイメージ的なのが得意な方はそういう考え方もありですし、
うんうん、
さっき言って今から想像するっていう方が、あ、自分にはしっくりくるなって思われてる方はそちらの視点でやってみるのもおすすめです。
はい、
あとはもう一つ大事なのは、これ1回目かな、2回目で話した内容かもしれないですけど、やっぱ本音ですね。
本音、
私はこうしたいんだっていうことですね、
うん、
こういう関係性でありたいんだっていう切な願いにアクセスするっていう、
うんうん
う
ん
う
ん、
ただこの本音もね、なかなかすぐには見つからないので。
そうですね、本当に本当みたいな、
ね、本当に本当みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
で本音はあの結果としてあの、うん、本音が出せてたらうまくいきます。だから結果が出ないってことは本音じゃない可能性が高いってことなので、
はい、
一旦出してみて、あ、違った、うんうん、みたいな、
うんうんうん、
それで大丈夫です。で僕らはやっぱりこうアウトプットして乱暴な人生を送っているので、
うん、
結果的になんか一発一中を狙うことはやめましょう、はい、うんうん、これは絶対に当たらないので。
あ、上がりました
でよく直感力育みます、インスピレーション降りてきました、あれはやっぱり後天的に育まれていくものなんです、うんうん、やっぱ人って。もちろんちっちゃい頃からそういう能力が長けてる人もいます、
はい、
だけれども僕らはそこは後天的に鍛えることができるので、
はい、
いわゆる例えばチャネリングとかってね、うんうん、そういうできる人っていると思うんですけど、まあ、僕もできるんですけど、はい、あれも後天的に僕は鍛えました、
は
い、誰かに、ね、教えてもらったわけじゃなくて、うん、まあ、いろんな人の話をヒントに、うん、あ、こういうふうにやるのかなと思いながらやって、
うんうんうん、
鍛えてたんです。
へえ、そうなんですね。
そうなんです、だから別に僕はもともとあったわけじゃないんです、その感覚。
うーん、
っていうように皆さんこう後天的に育めることってあるんで、はい、
うんうん、
今言ったような前提意識を持つだけでも、まあ、本来あるべき自分の姿っていうのを見つけることもできますし、はい、やっぱりせっかくこう持っている自分の体と心と意識なので、
はい、
やっぱそれをまあ大切に使ってあげたら、もうただなのにめちゃめちゃ膨大なね、あの財産がね、これから手に入るかもしれませんし、
うんうんうん、
本当にいいことだらけなんで、まあ、どうせ使うならいい方に使ってみてはどうですかっていうのが、まあ、私からのまず提案ですね。
はい、いやそうですね、いい方に使いたいですよ
ね
わざわざなぜ悪い方に使わねばならぬのかって
そうそうそう、ただこのいい方に使おうっていうこの意識をいくら持ってったとしても、やっぱり日常の普段感じている、はい、まあ、マイナスの意識に、潜在意識とか思考に僕らは引っ張られてきます、
はい、
でそのためにやっぱり自分の普段こうドロドロしている心の何かね、よどみ汚れっていうのをみそぎがをすることが非常に重要なんで、
はい、
この普段みそぎができてない人は先にみそぎをした方が結果的にうまくいきます。
みそぎ、はい、
みそぎです。これはやっぱ東洋の考え方なんですけど、どれだけ自分の汚れを払うか、
うんうん、
心の汚れ、頭ね、頭の汚れも含めてですけど、その全身の汚れを払ってあげるかによって、はい、やっぱりどれだけこう自分の心がクリアになって純粋な心が育まれていくかっていうところにもつながってきます。
みそぎの仕方を教えてください。
みそぎの仕方は自分の気持ちが、はいはい、まあ、やっぱりまずちっちゃい頃の自分の中に存在するっていうところの、これ視点で見てほしいんです。
ちっちゃい幼き時の自分にある、
そう、あると見てほしいので、そこに焦点を当てながら自分と対話をしていくってことですね。
うんうん、
だから
じゃあ、うん、小さい時の自分を心に想像するってことですかね。
常に想像、自分とうんうん、おしゃべりするのは、常に自分のちっちゃい子供としゃべってるイメージで対話してほしいです。
うんうんうんうん、
さっき絆創膏の話しましたけど、
はい、
大人の自分で見ないってことですね。
うんう
んうん、あ、指切れた、痛いみたいな、
みたい
な、あ、ちっちゃい子だったらこれ確かに痛いって言うだろうなっていう、この視点を持って うんうんうん、いるだけでもすごく優しい眼差しになっていくんで、
はい、
拗ねた態度になりにくくなります、それによって。
うーん、
大人な俺だから大丈夫だみたいな感じでやっぱり言い聞かせようとするんだけど、この言い聞かせ活動をやめるってことですね、まずは。そういう意味では、
うーん、
うん、いや痛かったわ、本当痛かったみたいな感じで、まあ、自分に言うってことです。その、まあ、ちょっとこれはね、イメージの仕方が、工夫が必要なんですけど、
はい、
だからまあ常に自分を大人だけど子供って見てあげるってことですね。っていうふうに泣くのもありだし、本当に感情、喜怒哀楽をあらわにする。それは別に誰かに当てつける必要はないので、自分自身が感じて自分の中でとにかく発散すればいいので、それによって起こるみそぎっていうのがまず一つ獲得できます。
なるほど。
だから実は神社に行くとかね、パワースポットに行くっていうのもすごく、まあ、面白いし有益なことではあるんですけれども、意外とそんなことしなくてもみそぎはできます。それがやっぱりこう東洋人に隠されていた、やっぱこう言葉の力、言霊の力とも言われているので、
はい、
その例えば何か祝詞を唱えましょうとかね、あるんですよ、曼荼羅を唱えましょうとかあるんですけど、
はい、
そんなのもいらない。日本人はそんなことをしなくてもみそげるだけの文化を持っているので、はい、あえて修行しに行かなくてもいいです。自分自身の中に常に答えがあるってことですね。まあ、特にこのパートナーシップにおいてはそういうことです。でこれがもしちょっとお金とかそういうものになるとちょっと変わってくるので、
はいはい、
まあ、お金の場合は創造性が必須なんですよ、やっぱまずは。なのでやっぱ量子力学的な観点とかっていうのは必要になってきます。
うん、
あと科学的な方向からアプローチするっていうのも重要になってきます。そこはやっぱりこう人間とその人間の外にある物質との違いなので、
はい、
そこはそのどのタイプのカテゴリーを選んでるかによってその自分との対話の仕方も変わってきますんで、まあ、今日はね、パートナーシップの話なので自己対話っていうところのみそぎに関しては、まあ、常に自分と対話できるっていうことは常に装備されてるよってことで安心していただければと思ってます。はい、